たおやかインターネット放送がお送りする日本の歴史の時間です。
ナビゲーターを務めます歴史スキオです。第1回目は上杉鷹山に見る危機管理について前編をお送りします。それでは早速ご覧ください。
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office.
現在の日本は災害やウイルスの世界的なパンデミックなど困難な状況にあります。そこで歴史的な視点から災害などについて、その備えや対応を上杉鷹山ならどのようなリーダーシップを発揮しただろうと、鷹山の人材の備えなど米沢藩領内の対応についてご紹介します。米沢藩旧大藩主上杉晴徳は、財政難に苦しむ米沢藩の藩政改革に生涯をかけて取り組み、成功に導いた藩主です。上杉鷹山の号で知られています。米沢藩は戦国武将として名高い上杉謙信を祖とする名門上杉氏を領主としていました。しかし米沢藩初代藩主となる上杉景勝は、会津120万石の大大名でありましたが、関ヶ原の戦いで敗者となり、30万石に減封となりました。さらに三代藩主上杉津中津が寛文4年1664年うるう5月、後継ぎのないまま急死し、米沢藩は取り潰しの危機に陥りました。この危機は、津中津夫人の父で江戸幕府の実力者であった星名正幸などの奔走で、吉良義仲の息子三郎、津中津の甥、後の綱則を養子として、回避することができましたが、領地は15万石と半減しました。領地は8分の1となっても、家臣数を削減することなく5000人余りを抱え、事業、扶持を半分にしたものの財政窮乏の一因となりました。その後も幕府から命じられるお手伝い不振などで支出が増大し、一方、度重なる天災に農村は荒廃し年組農者が多く、藩財政は悪化の一途をたどったのです。鷹山はそのような米沢藩の舵取りをすることになったのです。上杉鷹山は、宝暦元年1751年、高鍋藩主秋月種光の次男として江戸に誕生しました。9歳の時、8代藩主重貞の養子となりましたが、聡明な鷹山を実家である上杉氏の養子に進めたのは、祖母にあたる4代藩主名乗りの娘、豊姫であったといいます。上杉高鍋藩現在の宮崎県3万石から15万石の藩主になる若き鷹山に秋月家の家老三好善太夫は、上杉氏との縁をありがたく思い、武芸や学問に励み、上杉氏のしきたりを破ることのないよう心構えを説いた訓戒書を2度にわたって送りました。鷹山は、明和4年1767年家督を相続した際、上杉氏の氏神春日社と鎮守の白子神社に製紙を奉納しています。春日社には藩主の心得を、白子神社には大倹約令を実施するという改革の意思を神に誓ったものです。これは米沢藩存亡の危機を認識し、藩主としての使命を自覚していたことによる領民を慈しむ政治、つまり人生を施すことが藩主の務めであるという明確な政治理念を持っていたのです。政治理念と具体的な改革政策を用いたのには、清華秋月氏の家老で人生の師とも言うべき三好善太夫、や学問の師藁科正伯、細井平舟などとの出会いでした。そして読書を好み、中国や日本の多くの図書を読み、また書き込みをして学び、自らのものとしていったのです。なせばなるなさねばならぬ何事もならぬは人のなさぬなりけり、や伝国の字もその中で生まれた名言です。天明5年1785年、上杉鷹山は35歳の若さで隠居し、八代藩主重貞の実子晴弘に家督を譲り、後継ぎ秋高、側室を豊の方と共に、米沢城三の丸の屋敷に移りました。十代藩主となった晴弘に藩主の心得として送ったのが、伝国の字です。三箇条からなり、藩主が自分勝手な政治をすることを強く戒め、 領民のためを思う政治をすることが藩主の務めであることを示しています。以来、米沢藩では藩主交代のたびに、伝国の字を引き継ぎました。一方、なせばなるの和歌は、11代藩主になる予定の実子明隆の教育係に指導方針として示したもので、壁書きと呼ばれました。聡明で将来を嘱望された明隆は寛政6年1794年19歳で天然痘のため上杉家の江戸下屋敷で亡くなりました。遺骸は米沢に運ばれ、歴代藩主の御廟所に葬られました。米沢藩の財政的困窮は、8代藩主重貞も領地を幕府に返上することを決意するほどになっていたにもかかわらず、危機の認識は中下級武士にこそあったものの、克服するための意識の改革は、名門意識から抜け出せない上級武士には未だなかったのです。旧大前の価値観で鷹山の改革を非難し、改革を推進する竹の俣正綱の罷免を迫りました。七家騒動と呼ばれる7人の重臣の行動は象徴的な事件でした。家督を相続して6年、23歳の鷹山の藩政改革は厳しい試練から始まったのです。一方、全国的な商品経済の発展によって没落する農民と裕福な農民が現れ、凶作や飢饉をきっかけに農村の変化が進みました。米不足に苦しむ下級武士や貧しい農民らが城下の商人を襲ったり、田畑を耕すのをやめて逃げ出す農民が後を絶たなくなりました。また、城下にはたびたび火災が起こり、藩は焼け出された人々の救済と復興に追われたのです。寛政2年1790年、米沢藩に提出された藁品流煙の官憲談は、当時の米沢藩の人々の状況をよく伝えています。藁品流煙は七家騒動で処罰された藁品流宅の子で、流煙自身も隠居させられていましたが、この意見書によって藩の御記録が吉と目に取り立てられたのです。官憲談は流煙による優れた意見書で、公儀、士人、農民、町人の4編からなり、藩の歴史的な姿を明らかにしながら、現状の批判すべき点を指摘し、これからの進むべき方向を具体的に示したものでありました。その一例に、武士の困窮ぶりと困窮ゆえに信義を失い、恥を恥とも思わぬようになった状況が綴られています。米沢藩では元封に伴い、家臣の六門源氏、さらに借り上げをして主従の事態に対応しなければなりませんでした。しかしこの借り上げが返されることはなく、武器をはじめ、お金になるものは売却しても足りず、借りたものは返さず、買ったと言ってもまともなお金は払わないといった具合だと記されています。さらに贅沢をしようと、お金になることは何でも行い、私風が全く失われたというのです。このような米沢藩の元凶にあって、鷹山には士農工商それぞれの身分において、危機を認識させ意識改革を行う施策が必要でありました。鷹山は学問の振興を改革の柱の一つに考えており、初入府2年目の明和8年1771年には細井平州を米沢に招いています。鷹山は世子時代、江戸屋敷で平州の定例講義を受けていましたが、米沢に招くのには多くの問題がありました。平州自身の承諾と旅費、滞在費を含む手当等の問題です。これは鷹山の熱意と準備によって実現されましたが、後に米沢藩内の儒者と大倹約中の出費から重臣たちの反感を買い、七家騒動の訴えの一項目となりました。しかし、この米沢下校による松馬場御殿での講話が藩学及び藩校創設の第一歩となったのです。鷹山が切望していました。領民の良き指導者たる人材の育成を目的として藩高校上官の再考がなったのは、安永5年1776年です。その後、誘導、医学館が併設され、藩政改革を推進する優秀な人材が育っていったのです。安永7年1778年4月、郷村出役の今成吉四郎と蓬大工助は、農政全諸国寺という官能権利を藩に提出しました。安永元年1772年から任命された郷村出役は、郷村対策の現実的な活動において、その活躍は目覚ましかったのです。郷村出役の経験者が藩の重要事項に参画することも多く、 下級武士ながら工場官の秀才であった今成吉四郎は勘定頭格となり活躍しました。実学を旨とする兵衆でありますが、弟子である米沢藩士の農政の指導でも具体的な相談に乗っていたことが伺われます。優秀な学生若干名が細井兵衆の江戸の指示校を名館で学ぶことができるようになり、特待生の公費による江戸留学もありました。兵衆没後は古賀塾に変わりますが、この制度はやがて医学生にも広げられました。最も著名なのは長崎遊学でシーボルトの鳴滝塾に学んだ伊藤正敵です。伊藤家は米沢藩士でしたが異業に転じ、藩主上杉氏やその一族の治療にあたるなど名医を輩出しました。正敵の長崎遊学は自費で3年間鳴滝塾に学び、内科、外科を治めました。米沢に戻って家督を相続した正敵の蘭方医としての名声は高まりましたが、天然痘の予防接種である手痘の普及には不信しました。そこで2人の娘に接種して効用と害のないことを証明したのです。正敵の嫡子も江戸、長崎に留学しています。米沢藩も人材の育成に力を入れるとともに、工学心に燃える若者たちが米沢を出て先進地で学びました。そこには全国から優秀な人材が集まり、人脈を広げていったのです。培われた知識、教養、思想などは藩に戻って生かされ、また明治という新しい時代に多くの人材を輩出できる土壌となっていたのです。鷹山は学問は武士の本道であり自己修練の方法であると認識し、一族、家中に奨励したのです。また一族の子女の教育にも熱心でした。長男秋高や11代藩主となる上杉成定の家臣たち、8代藩主上杉重定の子供たちに教育の心得について指示を与えた書を送っています。10代藩主上杉春弘の6人の娘たちには、幼少の頃から和漢の書籍を与え、それぞれが嫁ぐ最長文の花向けの詩を送っています。大名夫人の心得ですが、単に従順、低粛なだけではない知性や判断力を持つ賢明な女性を理想とした封建社会における優れた教育でした。
今回、お送りしました。上杉鷹山に見る危機管理について前編をご案内しました。